それでは次に1番小黒博康議員、1番小黒議員。
はい、私今日午後からかなと思いまして、パック決めてたんですけども、午前中に来ましたし、お昼もあれなんで、早めに終わらせたいと思います。お願いします。質問の項目なんですけども、議題の通り、黒崎水源開始について、まあ、川西にある水源ですけれども、それについて質問させていただきます。これは平成29年の9月の一般質問でも私質問させていただきました。でその時、まあ、黒崎水源は50年、経過して一、町内で、まあ、一番古い水源であり、まあ、いろいろな、町民からの意見があるということで町長答弁いただきました。で隣に、まあ、用地も確保してあるので、まあ、更新時期いや、まあ、水質の調査、など、検討しながら、この先のことを、検討するという答弁でした。その中において次の、質問をしたいと思います。一つ、まあ、施設更新のためにあれからまあ3年経ってますけれども、現在までに、水質の調査更新のための準備はどの程度進んでいるのか伺います。
町長。
はい、まあ、小黒さんからですね、機会あるごとにこの問題提起をいただいておりますので、担当の方でもしっかりとですね、いかに対応するか検討してまいっているところでございますが、まあ、ちょっと状況をですね、お伝えをしたいと思っています。まあ、駅前地区にですね、排水している黒崎水源、この水質改善のですね、準備状況でございますが、昨年度にですね、水質改善の検討業務を実施しておりますが、現在の黒崎水源をこのまま使用することはですね、高度を低下させる必要はあります。まあ、高度低下の設備には莫大なですね、初期投資、まあ、大体1億5000万程度かかるんじゃないかと言われておるんですが、またランニングコストも相当ですね、かかるということがございますので、金が申し上げておりますようにですね、他の浄水場の水をですね、運用して、まあ、その黒崎水源から排水をしている駅前地区の皆さんのですね、高度を下げることができるようにですね、検討いたしました。まあ、いくつか検討した中で現実性にですね、経済性の方策としましてはですね、大亀の浄水場から途中の排水の数を少なくして黒崎浄水場まで送水をしてですね、黒崎水源と混合して高度を下げて貯水池に送るというものですが、水を混合する混合層はですね、黒崎浄水場の隣の空き地がございますんで、町の土地がございますので、そこに今建設としましてですね、既存の揚水ポンプを使いながら伊豆丸高校の上のですね、排水池送水いたします。これによって計算上でありますが、カルシウムマグネット、いわゆる高度、水の高度はですね、他の浄水槽とほぼ同じ60ミリグラムリッターあたりになるということになっていますが、高度の一番高いですね、新川西水源は夏のプール準備、漏水事故等の随時水源等のバックアップ水源として残しておりますが、普段はですね、排水はしてごらないというところでございます。実施につきましては、国交補助金やですね、記載を使えるように今考えながらですね、令和3年度に細部の練り直しをしまして、実施設計を行いまして、まあ、2か年程度で完成をしたいというふうに、まあ、考えています。また今年度はですね、下野市地区に排水しております松本の浄水場の水を駅前地区に排水できるように今工事中であります。以上です。
1番小黒議員。
はい、ありがとうございました。まあ、それなりに、まあ、調査等進んで、まあ、その 更新準備ですか。でまあ今町長言ったように、まあ、アコだけで更新するとまあ1億5000万お金かかるという中で、でまあ大釜屋の水源から黒崎水源と、まあ、あの混合して混合しやりたいっていう今答弁でしたけれども、果たしてそれがその高度が高い黒崎水源の水をと混ぜてまでその黒崎水源を残す必要性があるのか、まああのちょうど水質でありましたけど、これあの、まあ、町の水質検査では2年度の水質検査計画でありますけど、これはあの5月の、町民出雲崎だよりにも水質検査あの全項目、異常なくっていうことで出てました。でこれはまあほんの、赤坂山というか、西越地区なんですかねだけの、基準値のデータが載ってます。で、まあ、町のホームページの方には、まあ、いや他 の、まあ、その浄水場ですね、の水質検査の結果は載ってますけど、要は原水地下水を汲み上げているところの水質っていうのは私が調べる限りだと公表はされてませんよね。なんで私はだからまあ蛇口をひねって出てきた水はもう言っちゃ悪いですけど水質検査クリアするのは当然だと思うんですよ。もし何か変なのが出てくればもうダメなんで、ただその前にやっぱりその汲み上げてる原水がまあ一番大事だと思うんですよ。でそうすると黒崎水源この町の計画でいくと原水検査は年1回ですよね、7月と8月、町の全、その水質源16箇所、多分あると思うんですけど井戸がその元の水を調査するのがたった年1回で、まあ黒崎、まあ、今回黒崎だけにしますけど、黒崎水田はやっぱり高度が町長言うように高度が高いということで、まあ、鉄分マンガン類が高いわけですよ。それを今、まあ、前から言うように今現状他の水源はみんなろ過装置でもって、鉄分マンガンを除去して、各家庭に給水してますけど、黒崎水源から汲み上げた水だけは町内でも一番鉄分マンガンが多いと思う水源の中で、なんかこうあのろ過もしないで塩素だけでもって出てるわけじゃないですか。なんでその中でもってその黒崎水源を残す価値というか水質的にね、あの大釜屋の水等々でもって足りてるんであれば、まあこの先更新とかその辺で設備のお金をかけてする必要があるのかなっていう、私はそういう考えで、いるんですけども、だからあの今町長答弁言ったように、まあ、あそこでもってやっぱりその施設更新のをするための準備を、この先も進めていくっていうことでよろしいでしょうか。
町長、
あのその通りです。あのあれですね、高度関係はあの、まあ、申し上げてもらえると黒水はあのその原水のところで104ミリグラムあるんですよね。あの他は54ミリグラムあるんですが、まあ、黒崎は、まあ、あの水管水位はもう147もございますから、一般のですね家庭には排出しないということ、これはまあ高度が非常に高いわけですので、まあ、その件はですね他はあの45とか40とか54ですので、これを通話して、まあ、同じレベルに下げたいということで、まあ、計画を立っているわけですね。黒崎の水源は、あれはやっぱり施設って残さなきゃいけない
んだね。今、ここの…
これが2番目、これでいいんだ。
これでいいですね、そこで
いい。あ、そっか、はい。それと今、小室議員さんの黒崎水源はなぜ、必要なのかということですね。え、その質問でいいですか。その質問に答えると、はいはい、2番目の質問、いいですね、はい、はい。そうするとね、あの駅前地区に送水予定の大釜屋浄水場の適水排水量では 現在駅前、地区の要求量に不足する状況であります。黒崎水源を当面ですね、当面使う必要があるということですね。駅前地区の高度対策工事が完成した時点で水需要の状況を見ながらですね、松本水源荻野道浄水場の排水範囲を駅前地区の一部に広げることができ、黒崎水源を排水してしなくて済むのであれば、新川内水源と同様に排水をしないということも考えられる。しかし急なですね、漏水事故とか火災による水需要、あるいは施設メンテナーによるですね、減水などに対応するためには排水量に余裕を持つ必要があるということでございますので、国税庁の耐用年数の取り扱い通達からいたしますと、深井戸は41年とされておりますし、黒崎水源は昭和38年に供給開始しておりますので、57年経過しておると。多くのですね、水道事業者は実際にはですね、不具合が出始めた段階で井戸の更新をしているということはのようであります。行動対策工事が完成し、当面はですね、黒崎水源を使用することになりますが、水需要の状況を見て使用せずに需要に対応できることになれば、排水は休止したいというふうに今考えています。先ほども答弁いたしましたように、当面は黒崎水源を使用するになりますが、水需要の状況によっては使用しないと、排水を吸収するということでございます。黒崎水源については新川内水源と同様にですね、不要となっても余裕水源として維持していく必要があるということでございます。井戸の寿命が来ましたので、その際の状況を考えながら、井戸の掘り直しというようなことも考えていかなければならないんじゃないかというふうに考えています。
1番小黒議員。
はい、どうしても今答弁でいくと、黒崎水源はもう確実に必要というか、当面の間必要だっていうのはそれは分かるんですけど、他でだから大釜屋とか新しい井戸の黒崎や新川西水源より水質的にちょっといいところが出れば、できるだけそっちの水を回して、以前ちょっと他のやつで確か前課長確かだいぶ黒崎水源の 水量を絞って釜屋と混合して送ってるっていう話は聞いたんですけど、その数字がちょっと6割だか7割だかあれですけど、そういう話も聞いた中で、黒崎水源をだから正直使わなくても、水量的にはこの町は多分他の水源の水でもって足りるのかなって私思うんですよ。これ5月の広報にも出てましたけども、出雲滝、これあれですけど、給水人口4340人でもって、1日排水入力が2780リューベ、そのうち1日最大でも2280リューベで、普通の日だと平均排水量が1642リューベなんで、そうすると排水能力的にはかなりの余裕が、ピーク時にはちょっとあれですけども500リューベぐらいですけど、普段平日何もないような時であれば、かなり1100ぐらいですかの、余裕があるんで、川西のその水源をの水を使わなくてもカバーできるのではないかなと思います。で、私はずっと議員になってから言ってますけど、本当に川西来てから屈田にいた時はいいんですよ、水源赤坂山のあれなんですけど、川西に来てからもう本当にね、水道の水質というか、もうお風呂に浴槽に溜めればやっぱりどういうかな、もう独特な匂いするんですよ。でカルキもあるし、浴槽の鏡も まあもううちなんかも10年経ちますけど、その前からもうカリキがついて真っ白でもう全然見えない状態です。で、まあ町とかあの他に言えば終わった後にシャワーでもって流してくださいとかって言いますけど、流しただけじゃ同じだと思うんですよ。私はやっぱり拭き取って乾燥させるとかしないと。そういう話はやっぱり、まあ、あの手まり団地の町外から来た方からもそうですし、まあ、様々な方にそうやって言われたもんで、でまあその鉄分とかその辺も多いと思うんですよ、それなりに地下水なんで。そうするとやっぱり、そういうのがまあ長年じゃないですけど、給水管とかそういう鉄の部分にまあやっぱり溜まって給湯器とかの、痛みも多分早くなりますし、あの鉄の管使ってればあのそこから錆とかでもって漏水等々も出てくると思います。で、あの今は川西水源、黒崎水源でもってあそこに、ま、昔からずっと角にあって、隣もまあ用地空いてます。あれは確か新川西団地ですかね。あこ団地造成した時に多分私の記憶だと一回あこはどっかのハウスメーカーにかなんかが買って建て売りかなんかでなんかこうチラシかなんか出てたようなところをまた町が買い戻したのか、最初から売ってなかったのかちょっと分かりませんけど、要はああいう今度新しくまあこの先何年にそういう今の代わりの施設ができるか分かりませんけれども、やっぱりその住宅地というか新川西団地とかってやっぱり造成した中にそういう施設でまあポンプだとかなんかっていうそういうまあ騒音ですよね、そういうふうなのがやっぱりできれば隣の方からやっぱりクレームじゃないですけど出てくると思うんですよ。そういう中で持ってる、まあ、あの町長に言うようにそのもう50年も経ってる古い、まあ、施設は古いですけど水質がいいんであればそういうのは可能だと、あの必要だと思うんですけど、施設も古くて、まあ、水質もやっぱり、他より高度は高いっていうことで他より良くない水源をこの先も残す必要性が本当にあるのかどうか、その辺はあの町長自身はどうお考えですか。
町長、
水はですね本当にあの、まあ、検査をしてますし、まあ、それぞれ事情をいただいている住民の皆さんのそういう意味のですね健康を害するとかそういうことはですね、まあ、絶対ありえないんですが、しかしやっぱり小黒さんがおっしゃっているようにですね高度が高いということによってあの風呂もそうですしポットもそうですし、いろいろ意味でねこれはあの大変お困りだなと思っておるわけでございます。まあそういう意味で松もですねやっぱりあの軟水供給をしなければならんというので、まあ方々に井戸を掘りながらですね良質な水を供給したいという考えでおるわけですが、なかなかですね思うようにいかない、掘ってもですねやっぱり高度が高くて使わない井戸が出たりですねいろいろ出てるわけですが、やっぱり基本的にはね今小黒さんのおっしゃるようにまあ今日の新聞ですか柏崎もですね水需要が非常に減少して水道料金を大幅アップするというような記事が出ておりますがね、やっぱり残念ながらやっぱり需要もですね若干落ちているわけでございますので、まあ非常時のですねできる限り今小黒さんが困っておられる住民の皆さんが困っておられるようなことをですね回避すべくですね、まあ、最善を尽くすべきだと私は思ってますよ。今だから申し上げますように、まあ、黒崎水源の水をですね一般の人に供給しなくても大体ですね釜屋あたりの水を回してそれをポンプで汲み上げて排水できるというような状況が限りなく可能性があるとするならばね、やっぱそういう方向に持っていかなきゃならないと思いますし、まあ、できればまあどうでしょうかな、でしたらもう少しね上質な水がさそこに排水できるような井戸がね場所が見つかれば金がかかってもね私井戸を掘ってねいい水をさやっぱり供給すべきだと私は思いますよ、管理じゃなくてね。そういう意味でまあ今答弁し課長も考えておりますように あの黒崎水源の水をですね、限りなくできるだけ使わないですね、南西の大釜やああいう水は排水できるような状況が可能かどうか、まあ、再検討してね、できる限りあの住民の皆さんにあのご迷惑かけないようにすべく、まあ、努力してまいりたいと思いますので、しばらく、まあ、時間を貸していただきたいと思います。
1番小倉議員。
はい、でまあ、その中でもってあの、まあ、私これ一つ提案というかあれなんですけど、まあ、これここまで言っても、まあまあ、この先の水質でもって更新するか分かりませんけど、まあ、今現時点であの新川根市水源がやっぱりを今使ってない状態じゃないですか。緊急時に備えて残してありますけども、あそこにはろ過装置ついてるんですよね。であれば今川西あ黒崎水源をこの先、まあ、しばらく使いたいんであれば、 あそこにあるろ過装置を黒崎水源に持ってこれないのかなと。であれば そうした場合に黒崎水源の方が水源あれば、まあ、多少なりの、まあ、水質改善にはなるのかなと。
この際しばらく休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。課長ちょっと待ってください。小倉議員続けてください。
どこまで進まれたか分かりませんけど要はだから新川西水源のろ過装置がついてなければあの黒崎に持ってきてくださいと、まあ、正直あの本当にあのさっきも言ってますように、まあ、地下水なんで高度高いのは分かると思うんですよ。で鉄分とかもあってやっぱり川西来た時は洗濯ももう白いやつがもう黄色くなるぐらいなんで、私今家で T シャツ、まあシャツみたいなのはあれしょうがないですあれですけど、もう普段仕事に使う T シャツなんてもう白いやつするともう黄色くなって着れなくなるんで、もう色付きの T シャツ買ってやってます。でうちのやつもやっぱりそういうなんで、なんとか水どうにかならないのかっていう中で、やっぱり空いてる施設のやつをで鉄分とかマンガンを少しでもやっぱり除去できればもっと水質的には良くなるのではないかなという、なんで新川西のろ過装置を黒崎にとりあえず持ってきて、ちょっとでもこういい水質で、まあ次の新しい施設に更新するまでなんとかそれでカバーできないかなという、質問です。
どうぞ。建設課長、
はい、ちょっと細かな内容でございますので私の方からちょっと説明させていただきます。新川西水源、今ほど申しましたが、まあ、若干ですが井戸を殺さないために排水はしております。ですが将来的には新川西水源は、まあ、排水しないということでございますので、今のご提案新川西のろ過装置を黒崎に持ってきて運用するというご提案でございますが、その前に大釜や水源系の水を黒崎水源の付近に持ってまいります。数字的な話だけでございますが、大釜や水源の水を約230トン1日あたりでございますが、これと黒崎水源を約60トン今後しますと、だいたい高度60ミリグラム1リッターあたりに低下いたします。これを出雲関高校の上の排水池に上げ排水するということを行おうとしておりますので、今新川西のろ過装置を黒崎水源に持ってくるということはそれだけで多額の費用がかかりますし、将来的には小木系の水、今小木と川内のあたりで仕切っておりますけれども、そこを安らぎの里付近まで範囲を徐々に徐々に広げようという 実験を工事が終わった段階でしようとしております。また松本の排水池、上条といいますか、松本水源の水を今現在は下西五市方向に排水しておりますが、今現在工事しております通り松本集落側へ下ろす管路工事をしております。ですので松本水源系の水も駅前地区へどんどん排水しようという計画でおります。ですので黒崎水源をなるべく絞り小木系の水、松本系の水で駅前地区をどんどんどんどん賄っていく、そしてなるべく大釜系の水を多く排水する、ある程度完成したところで細かな蛇口からの水質調査、高度がどれぐらい低減したか、手回り団地はどうなったか、川内団地はどうなったかということを調査いたしまして、さらに問題があれば微調整、排水系統のバルブ切り替えでございますけれども、そのようなことをやりたいと思っています。先ほど町長答弁いたしましたが、この辺りがうまくいけば黒崎水源の水は非常時バックアップ水源として殺さずに残しはいたしますが、普段は排水はしないという今のところの計画でございます。
1番小黒議員。
はい、ありがとうございました。数字的には他にいろいろあるんであれですけども、どの程度 その大釜への水を黒崎水源まで持ってきてっていう、今の話聞くとどうしてもその黒崎水源の井戸水源自体を残したいっていう町の考えなのかなっていう、と理解しました。その中でもってちょうど今課長へ答弁いただいたんでちょっと時間もあれですけど、一つ私その水質の関係で聞きたい、これちょっと町のあれなんであれですけど、ホームページに町の今回の、水質検査の一覧表が出てます。その中でもって私もずっと、過去5年間のやつデータずっと見させてもらった中で、51項目の水質検査でもって全部基準値以内でクリアしてるのは分かるんですけども、その中で一つだけ、というか気になったのが、気になったというか、これは大したあれじゃないんですけども、50項目の中の水質検査の中で、塩化イオンという、量があります。これは塩化イオンは普通に塩化ナトリウム、塩というか塩分というかなんで、人間のあれには大した影響はないあれなんですけども、数値的なやつでもって、これは海岸地区ですかね、海岸地区、海岸公民館で、取ったデータなんで、この水源は多分上中条の浄水場ですかね、水源的には。でこの中で2月3日まで、その過去5年間もそうなんですけども、大体さっき言った塩化物イオンっていうのが平均 30.8 ぐらいなのが、3月3日の検査ではいきなり 19.4 まで下がってます。で逆に、西越地区赤坂山、排水処理場ですかね、そこで取った水質検査でいくと、そこは過去5年と2月3日までは、その塩化物イオンが平均18から19ぐらいのデータができてるのが、3月3日にいきなり 29.8 まで上がってます。これはデータ的に本当にこれだけ上がったのか、それともただ単に、こちらの行政の方のデータの入れ間違いなのか、その辺ちょっと確認したいんですけど。
建設課長。
科学の専門的な内容でございますので、塩化物イオンがどういったものかというのは私もこの場でちょっと細かくは申し上げられません。寒い時期、3月になると、海岸地区に給水しております上中条系の水源、あとは赤坂ですから、松本水源、でしょうか、なぜ3月に数値が上がっていると、本当なのかどうかということはちょっと今手持ち資料ございませんので、再度水質検査の報告書を確認してお答えさせていただきたいと思います。
1番小黒議員。
はい、 まあ、あの塩化物イオン、あのその、まあ、字の通りなんですけど、塩化物イオンとはあの私、まあ、調べてちょ簡単ですけど、まあ、水中に溶融している塩化物の塩素分のことのデータになります。で、まあ、これはまあ基準、国の飲料水の基準でいくと、200ミリ以下ですかね、なってますんで、基準的には全然クリアしてるん でましてはこの塩化物イオンっていうのは別にあのあれですけど、まあ、人的汚染というかそういうふうなのでいくと、まあ、飼料だとか下水の、とか工業排水、あと塩素殺菌剤などでもってその数値が上がってくるっていうのが言われてます。で普通にまあ人的にはただ塩なんで、塩化ナトリウムとしてまあ食品加工とかにも実際使われてますし、特にあのただの塩というか塩分なんで、体にはそんなに大量摂取しなければ問題ないと思うんですけど、さっき言ったようにまあ過去5年間とかずっと見てきてる中でもって、突然この3月3日でもってこの変動がちょっと2箇所であったんで、質問させていただきました。まああのこういう、まあ、計画でもって町の水質検査計画でもってありますけれども、私最初に言ったように、まあ、蛇口から出る検査は、まあ毎月やってあれですけれども、やっぱりその大元になる原水の方もやっぱり地下水を汲み上げているわけなんで、いつどこでどういうふうになるか、この今の異常気象の中で今年みたいに、雪が何もなければやっぱり、地下水のその水のそうですかね、その移動もかなり変わってきてるし、まあ集中豪雨等でもって一気に雨が降ればまた、その雨でもって地下に浸透する場合に、またそういう他でもって、汚染物があれば地下の方に浸透していきます。その辺で、まあ、あの年原水も年1回ってなってますけども、それをまあ2回とか3回とかちょっとでも、まあ、期間を狭めて、安全な水を供給していただきたいと思います。これで終わります。
この際しばらく休憩をいたします。議場の時計で午後1時10分より再開をいたしますので、よろしくお願いいたします。